まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌と風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日の特集はですね、はい、藤野翔子さん特集になります。最初の曲は安らぎの歌実習の38番ですね。作詞藤野博さん、作曲藤野翔子さんの全てに感謝を聞いていただきます。感謝を聞いていただきました、
はい、
この曲はですね、なんと藤野翔子さんのおじいちゃまですね、90歳のおじいちゃまが作詞をされたということで、
そうですよね、ずっとね、お元気ですもんね。
それで何年か前ですね、
はい、
私は白馬で作詞作曲賞 の、の司会をしていたんですけど、その時にですね、
はい、
このおじいちゃまが表彰式にいらして、そしてもうお年なので、足もですね、階段登るの大変だから、下でこの、ステージのちょっと下ですね、下で、受賞しようということになってたんですけれど、なんとですね、杖をついて階段を上がっていらっしゃる、
感動の場面ですよね。
盛り上がりましたね。その記憶があるんですけれど、まさこちゃんは今お父さんとお母さんが、
そうだ、やはりね、主人のね、父と母なんですけど、はい、90なんですよ、ちょうど。ただね、やっぱりまだもうちょっと車椅子なので、
はい、
お二人ともね、
はい、
だからちょっと歩くっていうのは難しいんですけれども、なんか笑顔が可愛い、すごく。なんかね、もうおはようって言うとおはようって言うと、なんかね、ニコッとするんですよ、すごい。
仲いいんですね。あ、羨ましいですね。ちょっとお裾分けしてください。
はい。はい、それでは次の曲になります。安らぎの歌12週からです。作詞佐々木久美子さん、作曲藤野翔子さん、哀れみに富田もです。
Oh, oh, oh.
アーレミントミタモを聴いていただきました、この佐々木久美子さんですね、はい、作詞の方は翔子ちゃんのお母さんの方のお母さんとかまたおばあちゃんになるわけなんですね、その方が今は天にいらっしゃるんですけれど、生前にですねいろいろ作詞されていて、その作詞されていたのに曲をつけられたんですね、はい、で先ほどの曲はですねおじいちゃまがこの普段お祈りしてるのにお祈りに曲をつけたっていうことを聞いたことがあるんですけど、今度はですねこのなんか紙かなんか残してらしたと思うんですけど、それにこの曲をつけられたということを聞いています。
なんか素敵なファミリーですね、皆さんね、作詞されたり作曲されたり、
あの前作詞しましたね今のアナ雪の話でこの間だいぶ前に話しましたよね私もですね、高校時代ですね、詩のクラブに入ってたんですよ、それでですね、
詩のクラブって何、作詞
ポエムの方、ポエムの方のクラブに入ってて、ポエムって割と五七五とか、言葉が短いじゃないですか、私の場合はすごい長い
字余り
なんかね、詩というよりも作文でそれで当時はですね、私演劇部に入ってたんですけど、お友達が何人かいて、でその何人かのお友達と、2人は韓国の方だったんですけど、グループ作って、詩のグループを作ってて、それでですね、毎月出すんですよ、はい、それでそれを毎月、昔ですからコピーとかあんまりなくて、当初なんですけ
ど、この巣って
わらばれ詩に、それでですね、詩を愛の詩を書いてたんですよ。
今度ぜひどういうのを作られたのか教えてください、はいはいはい、それでは、
次の曲はですね、はい、安らぎの歌11首ですね、はい、作詞作曲がイスラエルミギアさんの Rejoice in the Lord を聴いていただきます。
はい、どうぞ。
聞いていただきました、イスラエルミディアさんはですね、翔子さんのお姉さんに当たるんですよね。
ああ、そうなんですね。
家族で作詞作曲です、
ね、だってすごいですよね、毎回応募曲何十曲でしょ。
そうですか、ミディアさんは英語の曲は結構多いですね。翔子さん今アメリカに住んでらっしゃるんですけれど、
あれ、ミディアさんも留学してらっしゃるんですよね。
あ、ちょっと私わからないんですけど、そうですかね、はい、まどこちゃん留学はしてるんですか？
してないですね。主人の転勤では行きましたけど。
イギリスでしたね、そういえば、はいはい、イギリスといえば私も行ったことがあるんですけどイギリスで私が行って、ああイギリスだなと思ったのは、切符を売ってる駅があるじゃん、駅の切符があるじゃないですか、そこにターバン巻いた方がいらして、
結構ね、インド系の方が多いから、ね、
そうそう、それで泊まったホテルもですね、インド系の方が経営されてるホテルで、やはり日本と感じが違うなっていうのを非常に感じたっていう思い出があるんですけど、イギリスの美味しいものって何があるんですか？
イギリスってね、美味しくないって言いますけどでも美味しいですよ。
何が
やっぱりね、ポテトが美味しいの。
フィッシュ&チップスとか、
それも美味しいんですけど、なんか
ポテトって何、
ジャガイモのお料理みたいなものが結構美味しかった。
お料理何作ってたんですか？ あ、日本食です
か。そうそうそう、ほとんど日本食食べてた食べてましたね。日本食屋さんで買い物して、結構たくさんあったの で
イギリスでいろんなとこ行ったと思うんですけど、どこがおすすめですか。
そうですね、まあ全般的にこういいですけど、うん、私結構印象に残ったのがあのコツウォルズ、ピーターラビットとか の世界ですね。
湖の方ですかね。
あ、そうですね。あ、
行きたかったんです。そっちまでは行ってる時間がなかったんですけど、あ、じゃあ、あの
湖の方っていうのは湖水地方なんですけど、
コツウォルズはどっちですか。海の方ですか。
そう、うん、そうですね、まあ、あの下の方っていうかイギリスが
頭の中に浮かべてください。じゃあ何がそのピーターラビットで有名ってこと。
あ、それが湖水地方はね。
あ、湖水地方はね、
うん、でコッツウォルズはね、なんかね、小さなこう昔の石造りのお家がすごい素敵なのがこうなんか、そのまま残ってるって
観光地ってことですね。
そうですね。それでイギリスのお家って外はもうそのままなんですよ。
そのまま
っていうか、あのいわゆる景観を変えちゃいけないわけ。
あ、そうなん
だ。から中身は改装してもいいんですけれど、うん、外側はあのいわゆるビクトリアン朝とかなんとかってあるでしょ、その建物が、うん、だからそれの景観をこう崩さないようにしなきゃいけない。
私ね、今読んでる本で、あの有名な、まあ、伝道者の本なんですけど、子供の時にね、イギリスでも田舎の方に住んでて、その窓の数で税金が決まるっていうので、あの19世紀ですかね、それでね、窓を塞いじゃうんだって。
あ、
それでこの窓があの塞がれてるの、光があんまり入ってこないでしょ、それで体が悪くなったりするって。だからその方がね、その子供の時にその窓を塞いだお家に住ん、まあ、全部ないわけじゃないんですけど住んでたので、あのオープンに窓を開ける暮らしがしたいっていうのをですね、あのずっと祈ってたみたいですよ。
はい、ちょっといつ頃の話なのかわからないけど、
19世紀の話、はい、あの古い話は私に任せてください、
うん、はい、それでは次の曲になります。安らぎの歌の10首になります。作詞作曲イスラエルミゲアさん、淵野翔子さん、褒めたたえる我が主です。
この曲はですね、あの姉妹で合作されてるんですね。そこがまた素晴らしいですね。羨ましい。
ね、お二人のデュエットの声ってやっぱりほら、ご兄弟だからとっても似てる。いい感じ。
あ、そうなんですか。うん、私はあんまり記憶にないんですけど。
あのね、アメリカで、はい、感謝と賛美リバイバルキャンプっていうのがあるんですけど、はい、そこで、いつもね、こういう賛美の時があるんですけれども。はい、あの二人でこう歌われた時、あ、やっぱりご兄弟だからなんか、
あのラベリーのグループもね、
そう
ですよね。私妹と歌った記憶は全くそれは全くないですね。あんまり仲の良くない姉妹だったってことしか記憶にないって、今妹で聞いたら怒りますね。
まさこのデュエット
あ、そういえば 私たち二人で歌ったことない
ですね。ないですよね。
あなたはすごく声が高くて、私はどっち
かだからほら、まどかさん、あの、アルトで、私。
あ、そういえば、アルトで思い出したんですけど、高校時代ですね、各クラスで合唱コンクールみたいなのがあったんです。であの各クラスで、歌うって、それで、はい、まあ、代表者の何人かで歌って、それであの私の憧れてる人が指揮をやってそれでね、で私はソプラノの方に入ってたんですよ、そしたらその
その頃は高かったの
彼がですね、なんか変な音の人が拾ってそれでね、あの誰だってことになったんですよ、それで誰かあのソプラノの方で音がおかしい、それでみんな一人ずつ歌ってた、結局私だったんです。
何、ね、音が違ってたの？
違う の、 あの高い方外されて低い方に引かされたんです。そんな思い出今思い出しました。
はい、じゃあ最後の曲になりました。風の響き一周、作詞淵野真由美さん、作曲淵野翔子さん、ニューライフです。
先の見えない中、ただ意味もなく生きていると思っていた。そんな私をあなたは虚しい闇の中から救ってくれた。暖かな愛で包み、私の満たされない心はいつまでも変わらない。喜びにあふれ、
ニューライフを聴いていただきました。これはですね、作詞がお母様で、作曲は翔子さんがお子さんになるんですね。
なんかすごい私この、 あの詩好きなんですよ、
私はですね、あのあんまり聴いたことがなかったんですけど、この間あの白馬キャンプがありましたよね、あれであの直美さんがこの曲を歌ってらして、すごい感動したんですよ。あ、こういう意味だったのか、その時初めて分かってですね、で最近はこの曲、すごくいいなと思ってるので、皆さんにもこのおすすめしています。はい、それでは、最後お願いします。
皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは玉部一さんと清水さんと山中さんです。それではさようなら。